さてと、ちょっくら行ってみようかな。
ちょっと、行くってどこへ？
ん？新たな女神が生まれる場所？
な、笑えない冗談はやめてちょうだい。私たちの存在は極秘中の極秘なのよ。自ら接触を図るなんて言語道断だわ。
そうは言うけど、僕はあくまでも中立な立場だからね。見届けるのは君たちの役目。そこに僕はカウントされていないはずだけど。
ま、何もしないでいい任務なんて楽以外の何者でもないけどな。
ちょっとあんた、不謹慎にも程があるんじゃないの？
とにかく僕は行くよ。止めても無駄だからね。ダークは一緒に行くよね？
もちろん。なんか楽しそうだしな。
なんだよ、審判者の件は言わなければ問題ないだろう。
まったく、そういう問題じゃないわよ。
でも間違ってないよ。だって僕たちの存在を彼らは知らないんだからさ。で、レイはどうする？
もうどうなっても知らないんだから。
誰も知らないところで動きが見え始めた頃、平穏な空気が流れる部屋の中で不意にマゼンタがつぶやきました。
来る。
シュカがその言葉に気づいた時にはすでにマゼンタは窓枠に足をかけていました。
マゼンタさん、どこ行くんですか？
上よ、上。上に決まってるでしょ。
上？まさか。
マゼンタの言葉に思う節を見つけたシュカは慌てて家を飛び出し、彼女の後を追いました。たどり着いたのは、人のあまり寄りつかない町外れの洋館。今では廃墟となっている場所です。幽霊を見たという噂が上がっているらしいことを思い出して、シュカは身震いします。すると、
シュカちゃん？
うやぁ！
突然話しかけられ、シュカは叫んでいました。反射的に振り向くと、そこにはシラハと、そしてシルクの姿があります。二人の姿を見て、ようやくシュカに落ち着きが戻りました。
シルクがここに連れてきてほしいって。戦いの場ってことなのかな？
それが本当なら、アオトさんもここに来る可能性があるよね。
それから最後の契約者も。とりあえず、入ってみる？
シラハの提案にシュカは同意して、屋敷の門をくぐりました。予想通り、直後にアオトがやってきましたが、もう一人の契約者の姿は見えません。
まあ、この場に来ることを必須としているわけではないからね。
どんな人なのか、ちょっと見てみたかったな。
戦いに直接の関係がないからでしょうか。彼らの空気は、のんきなものでした。と、そこへ。
皆さんお揃いで、ちょうどよかった。ま、一人足りないけど。
4人目の契約者？
なんか誤解してるようですけど、僕は皆さんの思ってるような立場じゃないですよ。僕は契約者じゃありませんけど、そうだな、関係者ってところですかね。今後もしかしたら皆さんのお世話になったりすることがあるかもしれないので、ご挨拶も兼ねて来たわけです。邪魔をするとかそういうんじゃないので安心してくださいね。ま、何もなくことが進めばですけど。
それは君にとって不都合な状況に陥った場合は手出しもあり得るという解釈でいいのかな。
まあ、それは状況次第ですね。僕にとって、もちろん皆さんにとっても何も起きないのが一番でしょ。うさんくさいと思うならそれでも構いません。ただ僕という存在がいることを認識していただければ十分です。もしかしたら逆に皆さんを僕が助けることだってできるかもしれませんから。
そこまでを語った後、少年はふと気づいたように名乗りました。大行にお辞儀さえしてみせながら。
あ、そうそう、自己紹介忘れてた。僕は山本みどり。どうぞお見知りおきを。それじゃあ今日のところは帰ります。じゃ、また。
何だったの今の。
そのつぶやきに答えを返す人はいませんでした。
なあ、今のって結局何だったんだ？
見ての通り挨拶だよ。互いに顔を知っていた方が今後何かと便利かと思って。
便利って一体何のよ。
ゲームを邪魔する約束してたからね。
それと女神候補者たちの戦いと一体どういう関係があるっていうの？この戦いを壊すことが目的というのなら私が許さないわよ。
心配しなくても大丈夫。僕だって神聖な戦いを汚す真似はしないさ。君たちが審判者としての役割を遂行しているように僕にだってやるべきことがあるってだけだよ。
ふーん、ま、変なことにさえならなきゃ俺は何でもいいけどな。
そんな軽い判断で済ませてもいいものかしら。
さあね、何かあったらその時に考えたって遅くはねえと思うぞ。
ダークの言う通りだね。今は何もないわけだし仲良く行こうよね。
本当に大丈夫なのかしら。心配だわ。
不可思議な訪問者に一同が戸惑いを覚えている頃、三人の候補者たちは館の上空で戦いを始めていました。予想通り苦戦を強いられている二人とは対照的に、シルバーは大地から形作った剣を片手に2対1に近い構造をものともしない余裕を見せています。普通に考えれば勝敗は明確な実力、それなのになぜこのメンバーを選出したのか、それがこの戦いの最大の疑問でした。マゼンタには全体的に何かが不安定のような気がします。
今考えたところで答えは出ないってことよね。
今は戦いに集中しようと散りかけた意識を戻そうとした時、気づけばマゼンタは館の屋根に体をしたたかに打ちつけていました。シルバーの攻撃をまともに食らったのだと気づくまで少しばかり時間を要しました。
まったく、これが実力の差ってわけ？
この状況で考え事とは、随分と余裕だな。
余裕？
ね。
そうだったらどんなにいいかしらね。
皮肉のようにつぶやいて、マゼンタは起き上がりました。屋根の上に座り込む格好で、まっすぐにシルバーを見上げます。
一つ、聞いてもいいかしら。あんたが女神の座を求める理由。
それを聞いて何になる？
別に。ただ知りたいだけよ。文句ある？
いや。だが、教えるつもりはない。
何よ、ケチね。減るもんじゃないでしょうよ。
理由など、きっかけに過ぎん。動機が何であれ、勝てば問題ないのだからな。
ま、そうだけどね。でもあんた、何をそんな必死になってるのよ。ムキになりすぎてるっていうか、なんか釈然としないのよね。
おかしなことを言うな。これは女神の座を勝ち得るための戦い。必死になるのは当然だろう。
それはそうだけど。でも、あんたは女神の椅子にこだわりすぎてる気がするのよね。うまく言えないんだけど、そうね。女神でなければならない理由があるんじゃない？
そうだ。私には、この道しか残されていないのだ！
シルバーが、剣を持つ手を振り上げました。とっさにマゼンタは翼を広げます。しかし、次の瞬間、シルバーの持つ剣が崩れ去りました。突然のことにマゼンタもアクアも、そしてシルバー本人さえもが驚きの表情でそれを眺めることしかできません。
一体何が起きたというの？
国家。
さっきまで剣を握っていたはずの手を呆然と眺め、シルバーはつぶやきます。そして状況の読めない二人に シルバーは背を向けました。
今日はこの辺りにしておくことにしよう。次に退治するとき決着をつける。
ちょ、あんた勝手に逃げるっての？待ちなさいよ。
静止の声も聞かずにシルバーは飛び去っていきました。この唐突な異変によって戦いにひとまずの幕が降りたのです。
で、これってどういう状況なんだよ。
私に聞かれても困るわよ。とりあえず戦いは一時中断のようね。
そもそもこの戦いの勝敗ってどうなってんだ。こんなこと言うのもどうかと思うんだけどよ、この戦いいろいろと不自然じゃねえか。
そんな罰当たりなことを。
反論しながらもレイは理解していました。ダークの言うことは間違っていないのだと。考えれば腹が多いことばかり。現に候補者たちの意識の差、そして実力の差、明確ではないルール、浸透していない勝者判定方法。本当に女神はこの戦いで次期の椅子を譲り渡すつもりなのか。そんな疑問さえ生まれてしまうほどに。
それでも私たちは与えられた使命を全うするしかないんだわ。とりあえず今は戻りましょう。
だな。
観察ですか。結末なんて興味ないと思ってましたけど。
あら、そうでもないわよ。せっかくの機会なんだもの、見ておかないと損じゃない。それより邪魔してくれるんじゃなかったのかしら。
ええ、しますよ、もちろん。あなたが動けば。
そう、それは楽しみだわ。きっと無駄だと思うけれど。
やってみないとわからないでしょ。
それはどうかしら。あなたに私は止められない。もう用事は終わったから帰るわ。また会いましょう。
国家の部屋へとやってきたシルバーは目の前の様子に眉を潜めました。ベッドの上に布団の塊ができています。その中に国家がいることをすぐに察しました。
女神も考えたというわけか。
普通に戦うならばわずかな時間で勝利を手にする自信がシルバーにはありました。しかし今は違います。その原因がこの契約という儀式に由来していると考えれば辻褄は合うのです。それは天使の実力の支えも契約者の存在でカバーでき、契約者が足かせとなる可能性もあるということです。そして現在起きている出来事はおそらく後者なのでしょう。
国家、話がある。顔を出してはくれないか。尋ねておきたいことがあるのだ。
いやよ、私には関係ない。慣れ合うのは嫌いなのよ。ここから今すぐ出て行って。
そうはいかない。お前は私の契約者だ。契約を交わした以上なすべきことはしてもらう。
いい加減にして。私のこと何も知らないくせに。
ならば教えてもらおう。私がお前に問いたいのはお前自身のことだからな。国家、お前は自身のことを語らない。だから私はお前のことを知らない。そしてお前は私のことを尋ねようとしない。だから私は自身のことを語ることはしない。私が何を言いたいのかわかるか。
知るもんですか、そんなもの。
時間が必要というわけか。仕方がないな。また後日来るとしよう。
もう何もかもわからない。
シュルバーの飛び去った部屋の中で、国家は弱々しくつぶやくのでした。一方、マゼンタとアクアは、シュカたちと合流し、近くにあるというアオトの家に集まっていました。天使二人は、シルクの得意とする癒しの術で、治療を受けています。
やっぱり手強い相手みたいですね。その、シルバーっていう天使は。
二人とも、軽い怪我で済んでよかったよ。勝敗よりも、命があることの方が重要だからね。
そうですよ。でも、一体何があったんです？
さあね。私たちにもさっぱりだわ。
これからどうするんですか？まだ決着ついてないんですよね。また、戦うんですか？
当たり前じゃない。挑まれれば受けて立つ。それだけよ。それに、今度は私だってただではやられないわ。
ま、それが決まりだもの。仕方ないわね。
それぞれ思うところはあるものの、その日はこれで解散することになりました。みんなが帰った中、アオトとアクアの間に静かな沈黙がおります。
本当にいいのか？心を偽っていないと言い切れるのか？
何が言いたいの、アオト？
いや、何でもないんだ。君が思う通りに行動すればいい。俺はそれを止めたりなんかしないから。だけど、できれば無事に戻ってきてほしいとは思うけれどね。
それは保証しかねるわね。
アクアのその答えは、強がりにも似た響きを持っていました。
国家、尋ねたいことがある。
言ったでしょう、話すことなんかないわ。
あれから数日、布団から出て普段と変わらぬ様子に戻った国家ですが、その応対は冷え切ったままでした。
私なんかに構ってないで、さっさと戦いに勝って帰ったらどう？
勝つためには話し合いが必要だ。私に消えてほしいと思うのなら、話してもらわねばならん。
話す？何を？
国家、お前のことについてだ。今の私の力はおそらくお前の精神力で保っていると考えられる。お前が平常心でいれば、私は通常通りの力を発揮でき、動揺を激しくすれば私の力も分散される。先刻の戦いで私の力が急激に弱まった。何かがあったのではないか？
何もないわよ。自分の落ち度を私のせいにしないで。
ではなぜ態度を変える？以前はもっと協力的だったと思うが、他の契約者たちは暇さえあれば候補者と行動を共にしているようだな。我々とは大違いだ。
うるさいわね。私がどうしようと私の勝手でしょ。他人と比較して何が楽しいのよ。
そうだ。ただ一言だけ言わせてもらおう。国家、お前には誇りがあるか？私にはある。自分が自分であること、自分の目的に全力を尽くすこと、それが私の信念であり誇りだ。
まっすぐに発せられた揺るぎのない信念のこもった言葉、それは国家の胸に何かを落としていきます。
誇り、そんなものなくたって困らないじゃない。
確かにな。だが誇りは自分が自分である証だ。お前に誇りが見えないのは自分が見えていないからではないか？自分という存在は他人と触れて初めてわかるものだ。だから今のお前には誇りも戻らないのだろう。
何が言いたいのよ、あんた。
私が勝利をつかむためには、お前に自分自身を見つけて誇りを持ってもらう必要がありそうだ。故に 今後の戦いにはお前にも同行してもらう。これ以上見えぬところで不利な働きをされるわけにもいかないのでな。
冗談でしょ、絶対行かないわよ。
とっさに効果は反発しましたが、それに対してシルバーは何も答えませんでした。静かな夜、ビルの屋上に佇んだ少女は月の浮かぶ空を見つめて微笑みました。足元にはチョークのようなもので描かれた不可思議な模様、俗に言う魔法陣というものです。そこへ訪問者の姿が3つ。
いよいよ動き出しましたか。
ええ、これが次の始まり、そして終わりでもあるのよ。
終わり？
そう、あなたと私の間に交わされたゲームの終わり。
その一言とともに地面の魔法陣が眩しい輝きを放ち始めました。眩しさに目を覆いながらも少年は叫びます。
終わり？まだ始まってすらいないじゃないですか。
始まりに気づけなかっただけでしょ。残念ね、ゲームはあなたの負けだわ。言ったじゃない、私を止めることなんてできないんだって。
何をしようって言うんですか、あなた。まさか。
さあどうかしら。本当のことなんてきっと誰にもわからない。あなたの目に真実は見えるかしら。
何を言って。
言いかけた時、あたりに竜巻のような突風が吹き荒れました。視界を奪うほどの風の威力になすすべもありません。そしてその風がピタリと止んだ時、そこに魔法陣も少女の姿もありませんでした。そこに残ったのは彼ら三人の姿とわずかな力の残滓のみ。
この力、女神の。そんな、まさか、冗談じゃないよ。女神が関わってるなんて僕は聞いてない。
ちょっと、どうしたのよ一体。
女神だよ。あの人の手のひらの上で踊らされてたってわけなんだよ僕たちは。こんなのどういうことか直接聞かないと納得できない。僕は行くよ。
行くってどこに。
不審そうに問う声に少年は取り繕った明るさで答えました。
もちろん帰るのさ、僕たちの故郷に。
何かに気づくように手を止めたリスカに気づき、コーラルは首をかしげました。
リスカ様、どうかなされましたか。
ああ、いや、何でもないのだ。ただ少し疲れた気がしてな。気晴らしにおやつにでもするか。
では私が準備を。
いや、それには及ばん。たまには自分でやるとしよう。
そうですか。何かありましたらお声かけください。
ああ、いつも世話をかけているな。ありがとう。お前たちもしばし休んでくれ。
リスカ様。
リスカの様子に違和感を覚えたコーラルは首をかしげます。何かがおかしいと感じるのですが、その何かがつかみ取れません。コーラルの不安をよそに、リスカは執務室を去っていきました。
グレイ、今のリスカ様の様子おかしくはなかったか。ここ最近どこか上の空というか、何かを考えていることが多かったり。
そうだったかな。
お前が気づかぬわけがないだろう。リスカ様をお守りする、それがこの絵隊長である私の義務だ。何かが起きているのならば私が、いや、私たちがお助けするのが当然だろう。
すべてはリスカ様のお考えあってのこと。私たちが口を出せることではないのだよ。
だとしても リスカ様の身に何かが起きているのは間違いないのだ。リスカ様のお姿が即位の時より幼くなっていること、お前だって分かっているだろう。
確かにそれは否定しない。しかし容易に踏み込むべき問題ではないと思うんだ。君がリスカ様を大切に思う気持ちは分かるよ。私もそうだったからね。
グレイ？
それ以上グレイが語ることはありませんでした。不穏な影を残したままその話は打ち切られました。そうして気づいた時には女神の姿が忽然と消えていたのです。
ミント、どうかしましたの？
ビス君、あなたにはわからない、この違和感が。
違和感？そうですわね。何かいつもと空気が違うような気がいたしますわ。なんて言うんでしょう、重いというか少し苦しい感じはありますわね。
そう、あなたにもそう感じるのね。空気が濁っているようなこの感覚、通常では考えられないわ。しかも唐突にそれがやってくるなんて、どう考えても不自然よ。何かが起こったとしか。まさか。
どうしましたの？何か心当たりでも？
そんなはずはないわ。二度とあのようなことが起きないように、それを戒めるために私たちがいるはずなのに。
珍しく焦りを見せた様子のミントに、ビスクは戸惑うばかりです。
意味がわかりませんわ。説明していただけませんこと？
まだ推測の息が出ない今の状態では、話すことは難しいわね。とりあえず、資料室を貸してちょうだい。至急調べたいことがあるの。
それは、構いませんけど。
ビスクの返答を聞くなり、ミントは急ぎ早に資料室へと向かいました。残されたビスクは、状況を把握できないまま、ただ首をかしげるのでした。
なんか、みんな慌ててるね。何かあったのかな？
詳しくはわかんないけど、どうも、良くないことがあったみたいだよ。
良くないこと？大丈夫なのかな？
さあ、でもひとまず、マセンタ姉に報告してくるつもりなんだ。そうした方がいいような気が、するんだよね。戦ってる場合じゃ、なくなるかもしれないから。
気をつけてね。無理しちゃ、嫌だよ。
ちょっと伝言するだけだから、大丈夫だって。じゃあ、行ってくるから。
うん、行ってらっしゃい。